現在の日時は2018年4月1日の18時34分でございます。シネマアクティブのポッドキャスト特別配信ということで、今回はですね、実は次のマンスリーシネマトークが2018年の4月の15日ということで、今日が4月の1日ですので2週間しかないんですね、
うん、
なので例によって先にマンスリーシネマトークのご案内等を、はい、しておこうと、こういう特別配信でございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
薬師丸です。
以上3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずここで次回の、映画の楽しみ方は自由だのトークテーマも先に発表しておこうと思います。
はい、
次回の映画の楽しみ方は自由だ、収録日が2018年の4月の22日ですので、ではマコチン発表お願いいたします。
はい、今回は結構気に入っているんですけど、
お、
もしあなたが閉館する映画館の支配人だったら最後に何を上映するか、
ああなるほど、
というテーマで、お送りしたいと思います。
関西ではね、はい、ちょうど、昨日
そうですね、
3月31日に京都は南海岸さんが一旦、
はい、
閉館されるということで、
はい、
もちろんこれはあの次がある話なんで、うん、まあそんなに悲しむことはないんですが、
うん、
ただまあ、 あの数ヶ月ですかね、はい、はちょっと空白期間ができてしまうということで、
はい、
これ薬師丸さん行かれてたということで、
はい、はい、行きました、
まさに南海岸の最後に何を上映するかっていうのは当日まで、はい、
そうですね、
伏せられてたんですよね。
全くシークレットで誰も分からず、すごいワクワクしてきました、
うん、それを見張ったんですか。
あ、シークレット見ました。
あ、
シークレット、
そうなんですね、
はい、もう言っていい
ん
ですよね、きっと。
お、いいでしょう、はい、もう終わってますから
ね。作品がイリュージョニスト、
あ、
はい、2010年ぐらいのアニメ。
2010年
でした、はい、
へえ、
アニメフランスのですよね。
そうですね、
はい、すごい、はい、初めて見たんですけど、
うん、
この閉館する南海岸とそのローマジシャンの話なんですけど、
そうですね、
はい、すごくこうじわじわ来て、見終わった後電車泣きそうになりながら帰れました。はい、
ちょっと質問なんですけど、はい、チケット買う時点でも作品名は伏せられてたんですか。
伏せられてました、はい。
じゃあその座席座って、
そうそう、ほんまに暗くなってついて、おお、
初めて分かる、
これなんやっていう。
多分その時の歓声ってすごかったんじゃないですか。
おお、
なんかでもみんなおって感じでした。
ああ、そう
なん
だ。もっとなんか、
そうそうそうそうそう、も
っとわータイトル出たところで、
うん、
ね、わーとか
出てほしいな、
そういうのはなかったんや。
あ、まあまあ、ほーです、なん
か、へー、
皆さん落ち着いてはって、
へー、
ほーって感じで始めたんです
けど、まあ、ひょっとしたらその上映というか風切時に見てない方もひょっとしたら多かったかもしれない、ね、アニメーションっていうのもあるし、ね、
じゃあその時点で何の映画か判別がつかなくて、
可能性も
そういうリアクションになったっ
ていう、うん、そうそうそう、うん、その可能性はありますね。もうでも記念すべき日に行けて
すごいですね。
本当に、はい、よかったです。いい、結構その9日と31日と言ったんですけど、
3月の9日と31日、
はい、あ、3月29日と、
あ、
29と31のさよなら興行に行って、
うん、
計で1、3、4、5、6本見たんです
よ。すごいな。
相変わらずすごいですね。
すごいな。
そう、どれもずっと見たかったやつばっかりだったんで。
何見ました、ちなみに。
太陽を盗んだ男と、
うんうん、
黒トカゲと、
うん、
恐怖危機人間と、大人は分かってくれない、
うん、
勝手にしやがれと、最後のイリュージョニスト。
6本
で。はい、うん。
なるほど。
恐怖危機人間がずっと見たかったんで、ずっと DVD で見るのも嫌で、ずっと我慢してて、うんうんうん、やっと見れて、もう衝撃でした。期待以上でした。はい、すごい良かったです。
おー、いいですね。
楽しかったです。
ほんまに楽しそうな
のがいいですね。ほんまに楽しかったです。はい。よかった。
で、まあ、それに引っ掛けてというか、まあ、そこにインスパイアされた、
はい、
メール募集のお題ということですよね。
うんうんうん、ということです、
うん。そうか。これはもう、新旧用法問わずなんで、
うん、
何を選ぶかっていうのは、まあ、オールタイムベストに近い可能性もありますよね。
うん、やし、でもなんかね、そのお客さんの顔をね、
そうなん
で決めるっていうのもまた、
ね、そこですよね。
めっちゃ難しいですね。
だから自分がかけたい映画っていうのをもう完全にお客さん無視して選ぶ支配人の場合もあれば、
まあそれでもね、いいと思いますし。
まあ最後ですからね。
うん。
うん、でも、そうじゃなくて、やっぱお客さんに最後喜んでもらうにはどうするかみたいなところを考えるか。まあ視点は多分その人によっていろいろだと思いますけども、
うん。
これは当日4月22日の17時半 までが、募集期限になっておりますので、まあ、これを聞かれたらすぐに考えていただいて、まあ、早めにメールを送っていただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、マンスリーシネマトークのお話に移りたいんですが、もちろん毎月やっておりますマンスリーシネマトーク東京、
はい、
並びにマンスリーシネマトーク名古屋、
うん、
こちらのレポートをそれぞれいただいておりますんで、うん、まずはそちらのレポートをご紹介したいと思います。では、マンスリーシネマトーク東京のレポートの方から、では薬師丸さんお願いできますか。
はい、シネマクティフ東京支部のラロッカです。前回は薬師丸さんの初仕事がこのメールで光栄でした。ありがとうございます。そしてラロッカやのに綺麗にまとめてしまったので、今回はラロッカらしく雑然と3月のマンスリーシネマトーク東京の報告をしようと思います。時は平成30年3月28日。お題はリメンバーミー、うん。8名参加で、支持派が4名、不支持派が4名。
おお、2つや。
数では拮抗しているものの、支持派の感想も、楽曲は良かった。自分のツボを押された感動演出にはやられた。悪い映画ではない。など、大手を振って絶賛する人はおらず、比較的辛口な印象のトークとなりました。うん、そしてこれがまた楽しい。
うん、
では、今回出てきた辛口キラーワードを少しご紹介します。ご都合主義、
うん、
カサス、火曜サスペンスですね。ぽい展開、恐怖政治、デラクルスの裏テク、性格の悪い絶世の美女、リメンバー B 極め付きはキーソング、リメンバー Me のそのものが弱い、
うんうんうんうん。
そんな中、いつも以上に皆さんの感想に他の映画の引用が多い回でもありました。
うん、
モンスターズインク、トイストーリー3、ブックオブライフ、ジョン・キャロル・リンチ監督のラッキー、さよならの朝に約束の花を飾ろう、インターステラー、どうしてこんなワードや映画が出てきたか、それはマンスリーシネマトーク東京に参加してみてください。次回は4月20日金曜日の20時から、ちょっと曜日をいつもと変えてみましたので、ご参加しやすくなる方もいらっしゃるかと思います。
なるほど。
ぜひ東京近郊の方お待ちしております。そして最後に、私ら6課はアナ雪が大好きだ。
ラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
どっから突っ込んでいこうかなっていう感じになるんですけど、まあね、ラロッカやのにというのが、まあ今根に持ってるっていうところは、ね、まあ文面からビンビン伝わってくるわけですけど。
今回はね、ラロッカさんらしいメールでしたね。
うん、そうですね、うん。はい。支持派と不支持派というか、まあ A、B でね、上げてもらうんですけど、これは全く半々に分かれたと。
うん、
けども、支持派もそんなに大手を振ってというか、両手を上げてというような方はそんなにいなかったよということですよね。うんうん、
リメンバー B がすごい気になるんですけど、
リメンバー
B ね。まあこれはもうラロッカさんが言ってる。
またラロッカさんが。
そう。
言い出したやつ。
言い出した
や
つ。はい、ドヤーみたいな感じで言ってましたけど、音源聞く限りではね。
嬉しそうな顔でね
。
ね、はい。してたんでしょうね。
言ってたと思いますが。はい、音源ね、僕もちょっと聞かせてもらったんですけど、ああ、なるほどなというか思ったんが、楽曲賞という歌曲賞でしたっけ、アカデミー賞の、
はい、撮ってましたね。
撮ったにもかかわらず、そのリメンバーミーの曲自体が弱いっていう意見があって、
そうですかね。
まあどうでしょうね。その人によってまあいろいろやと思いますけど、例えばアラジンやったら、はい、アホールニューワールドとか、はい、そういうもう出た瞬間にうわこれ来たみたいな感じは確かにね、言われてみたらなかったかなっていう気はするんですよね。
アラジンをね並べちゃうともう
それはそうですよね。
いやそうですけど、でも同じぐらいの、まあ同じディズニーであり、やっぱり音楽をテーマにしている作品である以上は、まあそれ級の音楽でないと、そらあかんのちゃうっていう意見は、
なるほど、
わからんじゃないんですよね。
そうですね。
そうなんです。
確かに。
しかも、賞を取ってるわけじゃないですか。だから、どれほどのもんやねんと思って見に行ったら、あれそうでもなかったな、みたいな意見は、ああ、そうかそうかって思うようなところはあったんですよね。
でもこのアレンジがすごいいっぱいあったじゃないですか、
そうですね、
それはすごいいいなと思ったんですけど、私はそのなんか、この曲一つにとってもいろんな人によってこの感じが変わるっていうのは、そこがすごい、
ね、
私は良かったなと、はい、
思います。だからそういう意味でのその楽曲のそのテーマミュージックというか、はい、テーマ音楽の変化みたいなのは時代というかこのメキシコを舞台にしたという意味においては、その辺は意識されてるかもわからないですよね。
はい、
あとはまあ引用のね、 作品というか、いろいろと、まあ、出てきてましたけど、まあ、これは、マンスリーシネマトークの方でも、ブックオブライフなんかは、まあ、僕が話したりとか、参加者の方が話したりとかしたところもありますし。
大例会はないです。
大例会はないですね。
ないですね。
マンスリーシネマトークでは大例会がここに出てましたけど、はい。はい、まあ、どんな話やったかというのはね、ぜひ、またマンスリーシネマトークの方にね、はい、参加していただけたらと思いますが、はい、次回のマンスリーシネマトーク東京は4月の20日の金曜日の20時からということなんで、
う
ん、今まで確か水曜日ばっかりやったんですよ。ですね、だから金曜日になると参加しやすい方も、翌日お休みとかいうことでね、
うん、
いらっしゃるかもしれませんので、まあ、これはちょっと新しい参加者の方もぜひふるってご参加いただきたいなと。で、最後に、アナ雪が大好きだって言ってるんですけど、なかなかね、アナ雪大好きやって、こう、臆面もなく言えるっていうのは、すごいなと思います。
素晴らしいですね。
しかも、今回の短編が好きやって言ってましたからね。
あ、そうなんですね。
そうなん
です。前のやつじゃ、も
う
より
前のは、そうでもなかったら
しい。そうなんですね。
でも、今回の短編は、すごい好きってなって、
正直ね、あんまり評判良くないじゃないですか。
良くないですよ。良くないですよ。
私どっちかってアラロッカさん派ですね。
あ、ほんまですか。
前のよりはほとんど良かったです。
へー、そうなんや。
好きやったんで。あ、ピエロの時が好きやったんで。
あ、そこをフューチャーされてるのがね。
はい、すごい良かったです。ね、泣きました。
泣いたんすか。
泣きました。
忙しいですね。
泣きました。
じゃあ、そんなマンスリーシネマトーク東京がどんな感じやったかっていうのは、では実際の音源をですね、ここでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。はい、
でとはいえ結構 B チームの言い分はものすごく僕はアグリーなんですけど、じゃあなんで僕はそれを受け止めれたかというと、結構早い段階で、あ、このお話構造としてこのクオリティなんだなっていうのは、僕はこうハードルをグッと下げれたんですね。
似たようなもんですね。
なんで別にツッコミどころは気にならず、俺も都合主義なところも、うん、まあ子供にも分かりやすくしようとしてるのかなっていうぐらいなものでした。で、やっぱ要所要所すごく感動したし、もちろんラストシーン僕はちょっと泣いちゃいました。あ、まず吹き替えの IMAX で見て、で次字幕で見ました。で2回見たんですけども、まあやっぱりラストシーンはすごく感動すると。でただこの感動なんで、これ好きな感動演出なんですよね。でこの感動演出はよく見るんですよ。でこの感動演出がすごく好きで、ですごく似てる構造の作品をすごく僕パッと思いついたのが、うん、インターステラーなんですけど、クリストファー・ノーランの。で何かというと、あるその時間の世界から解き離れたものが、いわゆるその表示の時間世界で都市をずっと取って、うん、ある種逆転的な状況で再会した時に、
うん、あ、なるほどね、
なんかこう愛を、そこで見せる愛の表現みたいなものっていうのに、もうなんかすごく、まあ、それはすごく好きな表現で、うん、まあ、例えばインターステラーでもラストシーン、まあ、見られました。
本棚の。
ああ、そう、あ、本棚とか、まあ、娘と再会するときに、娘はもうおばあちゃんになってっていう状況。まあ、あれもココと、あいつ、全然名前とか、ヘクターが、まあね、全然、まあ、要は死後世界から死んだときの年齢で止まってるんで、まあ、構造としてすげえ似てて、あの演出でよくあるんですけど、俺絶対泣いちゃうんですよ。
そうなんです
ね。で、これは原体験として、まあ、ちょっとこう、まあ、アニメになるんですけども、エヴァンゲリオンを作った庵野秀明の作品でね、トップを狙いっていうアニメがあるんですけども、これもこうそういう作品なんですけど、その作品はそもそもインターステラーでクリストファー・ノーランが参考してんじゃんかって思うぐらい似てる話なんですけど、
そっちが先なんですね。
うん、全然先です。で、これはまあ宇宙、まあ、ロボット SF なんですけども、まあ、ワープすることで、まあ、敵と戦うんですけども、ワープするってことにその浦島効果って言って、まあ、時間、空間走行することによって時間の違いが出てくるんで、めっちゃ時間の進みが遅くなるんですよね。光のスピードに近づくんで、でみんなのために戦うんやけど、地球帰ったら友達がめっちゃみんな年取ってるみたいな、挙句の果てにみたいなラストシーンがあるんですけど、 それがやっぱりすごいこう自己犠牲と、でもやっぱりそれをこうどんなに時間が経とうとも、やっぱりその信じる気持ちとか、なんかこう何かそういう時間を超えるものが愛なんじゃないかなって、マジインターステラーでもあったけども、なんかそういうもののなんかこう表現にすごく適した SF 的表現なんやなっていうのがあって、あのリビン・マリンもすごいそれにすごく近いというか、まあ、ほぼほぼ一緒の SF ではないけども、ああい う, こう宗教的なあの、まあ、世界観を利用してちゃんと作ってるな、使ってうまいことをこう表現できてるなっていうので、まずまあすごく泣いちゃって好きなオチです。
さあ続きましてはマンスリーシネマトーク名古屋初開催となりました、はい、こちらのレポートも届いておりますので、ではまごちんお願いできますか。
はい、シネマクティフの皆さんおはこんばんちは。
おはこんばんちは。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。
はい、
先日行われましたマンスリーシネマトーク名古屋のレポートをお送りいたします。
うん、
3月25日名古屋では初となるマンスリーシネマトークがカフェワンサンヌドゥにて無事開催されました。
うん、
初開催ということもあり、参加者の方が本当に来てくださるのかとても不安でしたが、なんと3名の有志が参加してくださり、
うん、
主催者を含め6名での開催となりました。
あ、よかった。
中にはなんと先日神戸で行われました、うん、ライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ボリューム1に参加された方もいらっしゃり、
うん、
ここ名古屋にもシネマクティブ追シネの電波が届いているということが証明されました。
ありがとうございます。
さて今回のお題映画リメンバーミーの評価ですが、
うん、
A 支持するが圧倒的優勢と思いきや、
お
A が3名 B が3名と真っ二つに分かれるという結果となりました。
名古屋も
A 支持するという方からは、
うん、
映像音楽作り込みが素晴らしい、
うんうんうん、
感動して最後は号泣した、
お
素直にいいお話だった、
うん、
という意見がある一方、
うん、
B 支持しないという方からは、
うん、
家族の縛りがきつい、
あ
家族の変わりようが急すぎる、家族の絆を描けていたのかという意見が出ました。今回 A と B は3対3に分かれたはしたものの、
うん、
作品のクオリティは素晴らしく感動する部分はあったという点は皆さん共通で、
うん、
主に家族の描き方が AB の分かれ目になったようです。
なるほどね。
世間の評価が高く外れがないと思われるような作品であっても、その捉え方は三者三様で、
うん、
改めて他人の感想を聞くことの面白さを実感した回となりました。
うん、
次回もたくさんの方と感想を共有できるよう、シネマクティブ名古屋支部ではさらに多くの方の参加を心よりお待ちしております。
うん、
それではシネマクティブの皆さんにお返しします。
はい、おとけさんありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋も全く半々ということですよね。
面白いですね。
面白いですよね。
お
とけさんが書かれてるように、誰もが肯定するような作品と思われがちじゃないですか。
うん、
でも実際にこうやって足を運んでる方は割とそうでもないっていうところを表明されてて、
うん、
もうそこが本当に面白いなと思うんですけど、うん、まあそんなもんなんですよね。でもね、本来は100人が100人とも支持する映画なんてありえないですし、
うん、
支持する人が多いからといって別にその映画がの良し悪しが決まるっていうようなことでもないのでね、
うん
うん、だからそういう意味でその楽しみ方として非常に健全というか、
うん、
自然やなと思いますが、
うんうんうん、
まあ、初めての開催でね、その開催する側のお三人も緊張されたと思うんですよほんまに来てくれるんかいなみたいなね、
うん、
まあ、こっちも最初に開催した時不安なとこなかったですか。
不安やったし、一人目来てくれた時めっちゃもう立ち上がりそうになりました、ね、いや立ち上がってたかもな。
ああ、
ありがとうございます
ね。だからまあ3名も来てくれたっていうのは
いやすごいですよ。
いいですよ、うん、名古屋にしても東京にしても、
うん、
ポッドキャストがある状態で配信できてるんで、
うん、
まあ、より多くの人に届くのは間違いないと思うんですよ、
うんうんうん、
あとはもう受け取った皆さんが勇気を持って参加してくださるかどうかだけなんで、
うん、
まあ、これも中部というかね、名古屋近郊の方はぜひ参加していただけたらなと思いますね、
うん、
ではここで、マンスリーシネマトーク名古屋の音源、こちらの方ではお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
B のちょっと否定の方の札を出させてもらったんですけど、やっぱり出来としてはすごくよくできてますし、まあ、完全聴覚でよかったね、みんなよかったねみたいな感じで あの本当に、まあ、割とハッピーな泣いて笑ってでいい気分で劇場から出られるっていう、まあ、よくできた映画だと思うんですけど、やっぱりその家族家族家族っていうの縛りがきつすぎて、でなんかもう泣く余裕もないから辛い辛い辛いってで、まあ、個人的なこう事情なんですけど、割となんかうちの親がきつい人だったんで、あの冒頭のおばあさんのくだりがなんかこうもう心がだんだんものすごい痛くなって、うわーこういつまで耐えられるかなみたいなところもあって、で、まあ、映画見終わった後あのやっぱりどうしてあんななんかあの、ね、ディズニーいろいろこれまで割と価値観をリニューアルしてきて、なんでここに至って割と保守的な家族家族みたいな話を作るのかなと思って調べてみたら、やっぱり我々の感覚よりももっとあのメキシコの方っていうのは家族っていうのの縛りがすごく多くて、全ての価値観において家族が優先して、例えばなんかあの会社でもあの昇進するから今いるところからちょっと移動してって言われたら、じゃあ仕事辞めますって言うし、あとお昼ご飯を息子と食べたいからあの家に帰るって言ってそのまま帰ってこなかったりとか、出張で例えば2週間なら2週間別のとこに行くよって言われても10日ぐらいで奥さんと子供に会いたいから帰るって言って帰ってこなかったり仕事辞めたいとか、とにかくその何においてもこう家族っていう思い出がすごい強いらしいですね。なのでまあ確かになんかメキシコの文化を尊重しながらっていうことを考えると、ああいうふうにやっぱり家族第一って作らざるを得ないんだなっていうのは逆にあすごいなと思いましたね。ただやっぱりなんか個人的にはちょっとね、こうその前提を頭に入れると、まあそういうふうにメキシコの方にとっては家族第一っていうのは当然だから受け入れられる人も、でも全く予備知識がないとやっぱ家族だよねみたいな感じでこう何も考えずにこう肯定されると、じゃあ例えばあの映画の中で血族に忘れ去られた人は死者の国かも消えてしまうとか、もともと実家の縁の薄い人があれ見たらどういう気持ちになるっていうことを考えると、ちょっとこう肯定はしたくないなっていう、メキシコの国内だったらいいかもしれんけど、その文化圏以外の人では結構辛い思いをする人がいるんじゃないかなっていうことを考えると、やっぱりちょっとまあいいかなっていう感じでですね。
それでは、我々のマンスリーシネマトークの話に移りたいと思うんですが、
はい、
前回のマンスリーシネマトークは2018年3月25日の日曜日、18時から19時半まで、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。お題映画はリメンバーミーということでございまして、
はい、
こちらはですね A、B の比率が、ま、東京は半々、
はい、
名古屋半々ということだったんですが、はい、我々のマンスリーシネマトークは半々ではなくB が2人、あとは全部 A という話やったんですね、
うん、
ただ A と言っても完全なる A という人は実はそんなにいなかったっていうのは、これ実は共通してるんですよね、
うん、
だからもうほんまに好きで大好きで完璧な作品やというような方は実は少なくて、
うん、
同じようなところにやはり皆さん引っかかってるっていうような印象ではあったんですが、うん、
はい、
じゃあ我々がどういうふうに見たかっていうところを、じゃあまこちんお願いできますか。
僕は A ですね、支持するに挙げたんですけれども、
はい、
ピクサーならではなんですけれども、
うん、
あの本編じゃないところのこだわりが
良
かったですよね。
うん、
あのまあこれは皆さんおっしゃってたんですけど、
うん、
あのオープニングの星に願いをラテンノリでやってみたりだとか、
はいはいはい、
エンドロールで、
はい、
ね、先人たちの技術を受け継いで僕たちはアニメーションを作っているんだ、
はい、
的なことを述べられたり、
はい、うん、
まあ、そういう本当もう端の端のこだわりがなんかあって、ね、
うんうん
うん、肯定せざるを得ないみたいな感じでしたね、
うんうん、なるほどね、
はい、
うん、実際のその物語の方はどうですか。
物語の方は実はそこまで乗れてないまでは言わないんですけど、
うん、
涙も出ず、
うん、そうなんですね、
うるうるもせずっていう感じだったんで、そこはちょっと冷めた感じだったんですけ ど、
なるほど、
僕が A 出したのはやっぱり子供向けの作品ではあるじゃないですか、どちらかというと。って考えたらすごい子供にもすごい分かりやすい形で、
うん、
まあそれはフィクションなんですけど、その死後の世界とかが、
はい、
こう描かれてて、
うん、
いいんじゃないかなと思いましたね、
うんうん、逆になんか A やけど気になったとことかっていうのはありますか。
気になったところ レポートにもありましたけど、その家族の描き方とかには僕は実はあんまり引っかからなかったんですけれども。
ああ、別に気にならなかった。
そうですね、うん、何なんでしょうねシンプルすぎるストーリーというか、
うん
うん、っていうところじゃないですかね。なんかその言いたいことは分かるねんけど、
うんうんうんうん、
なんかそれが分かりやすすぎて物足らんみたいなところが多分僕の中にあったと思います、
うん、ああなるほどね、
うん、
うん。薬師丸さんは、
はい、私も A 支持する方で、
はい、
私はもう号泣しっぱなしで、はい、すごく穴行きからも泣いてたので
だいぶ長い時間
だ、はいはい、本編でも5回ぐらい号泣ポイントがあって、どこか覚えてないんですけど、
覚えてない
んだよ。なんか襟の辺がびちゃびちゃになってたみたいな。
おすごいな。
ぐらいなかなか洪水ですね、
はい、私結構すぐ泣くんですけど、
へ泣いて、
とりあえずそのとにかくミゲル君にの音楽を反対されている家族がおるけど、僕は音楽をしたいっていうのがちょっとこの自分のなんかこうしたいことがあるけど親といろいろあってみたいなのがあるので、もう共感して、もうずっとこうミゲル君頑張れっていう、
なるほどね、
はい、すごいこうぐーっと熱が入って見れました、はい、
いわゆるその感情移入をしたがゆえに、
は
い、どんどんどんどんのめり込んでいくというパターンですね。
すごい、は
い、
わーわーみたいな、うん、もう死後の国はいたみたいなすごい盛り上がって見れました。
なるほどね、
はい、うん、まあそんで、そうです、音楽とか映像もすごい綺麗かったですし、
そうですね、
はい、もう、うん、死後の世界が、死後の国がバーってこう映ったとことかはもう、うわーっていう感じでさ、もう簡単みたいな。
なるほどね。
はい、うん。すごい。で、結構皆さん話が分かりやすすぎて、なんか物足りんとかおっしゃってたんですけど、はいはい、私は全然その、共感しすぎて、
もう、あ、そうか、
はい、全く先が分からず、すごいこう、うん、びっくりし、の連続で。
ああ、なるほど。
はい、
気持ちいい。
見える気持ち
いい。完全に同化した。
はい。すごいびっくりの連続で。
それ幸せやな。
それはいいですね。
びっくりと号泣の連続で、すごく楽しかったです。
なるほどね。
はい。
まあ、そういう楽しみ方ができたらもう最高ですよね。
そうなんですよ。うらやましいですね。
子供目線で完全に。
はい。うん。いやいや、いいですよ。
はい。
うん、逆に気になるとことかなかったですか？
あ、まあそうですね。最後のオチというか終わり方が、まあ、ご都合主義やなっていう、そこは、そんな感じなんやって感じだったんですけど。
あ、なるほどね。
はい。でもまあ、他は全然、全体としてもすごく楽しかったので、
うん、
完全にこれは、肯定、大肯定、
ね。なるほどね。
はい、
うん。
ペップさんは、どうですか？
はい、僕も一応 A は挙げたですね。
うん。
はい。まあ一応っていう言い方ちょっと失礼なんですけど、まずまあやっぱりこれはもう皆さん誰しも認めるところだと思いますが、その作品のクオリティとかアニメーションでまあここまでやるっていうところは、まあ本当に毎回ピクサーはそうなんですが、そのたんびにまあ塗り替えていくような感じで、まあすごいなと。まあもう間違いなくそう思いましたし、で、ストーリーも別に取り立てて、その目新しいことはないのかもしれないですが、今の時代においてのメキシコを舞台にした作品という意味においても、まあちょっとしたやっぱりピクサーの矜持みたいなものもこちらとしては感じるし、
うん、
まあプラスマイノリティ側の視点で描いたその話っていう意味においては、ピクサーがやるってことはもう全世界にそれが届くっていうことになるんで、
うん、
自分たちのその存在意義みたいなもんをやっぱり強く自覚してはる人たちなんやなっていう、まあやっぱり意識高いんやろなっていうのはすごく感じましたね、うんうん、
なるほど。
ただですよ、まあ僕自身はそのこの話に、まあ、そんなに感情移入はできてないんですね、うん、
はい。
さあまあなんでかというと、マンスリーシネマトク東京の時でも話出てました、そのブックオブライフという作品があるんですね、はい、これはあの、はい、今回のアカデミー賞で監督賞を取ったギレルモ・デルトロが制作をしている作品で、これもメキシコの死者の日をベースにした作品なんですよね、
うん、
アニメーションのクオリティとかそういうことで言えば、まあ、時代も違うし会社も違うので、
うん、
もちろん比較すべくもなくリメンバーミーの方がさすごいんですけど、
うん、
物語の展開とそして最終的な結論みたいなところは僕は断然ブックオブライフの方が素晴らしいと思うんですね、
うん、
これは今回のこのリメンバーミーを見て感情移入した薬師丸さんも、まあ、見てもらったら、
はい、
多分結末に関して言えばそっちの方が断然ええやんってなるんちゃうかなと思うぐらい、僕はそっちの方が非常に素晴らしいと思ってるんですよ。まあ、プラス、マコチンがさっき、まあ、細部にまでこだわりがあるという ピクサーのっていう話があったじゃないですか、
はい、
で今回で言えば、ギターを弾くシーンとかっていうのは、うん、もうまさにどこのフレットを押さえたらどこの音が出るかみたいなところまでちゃんとアニメで表現してたと思うんですよね、
うんうん、
そういう意味において気になったところといえば、そのデラクルスの祭壇があって、まあ、デラクルスのギターをミゲル君が拝借しようとするシーンがあるじゃないですか、
はいはい、
でそこでそのギターを取って、そのギターで音を出すんですよね、
はい、
その時に、まあ、完全に調律された音が出るんですよ
、はい、
ギターはあの調律した状態で飾ってたらネックはどんどん反ってくるんですね、
うんうん、
ダメ、ギターがダメになるんですよ、うん、だから置くときはギターの弦は全部緩めないとダメなんですよ。
なるほど。
鳴らしたのにあれって全然変な音鳴ったみたいな感じの方が、それあったらーおーすげえってやっぱ鳴ったと思うんですけど普通にええ音鳴ったんで、誰が毎日合わせてはんのかなとかね。
いや、いるんじゃないですか。
だから好意的に解釈したらそうなるんですけど、ただ本当あのギターはその張りっぱなしではダメなんで、
うんうん、
そうなんですよ。
そこは気づかなかったです。言われてみればそうですね。
ピクサーの細かいところをちゃんと見てるという前提で話をすると、そこは若干気になったなと。まあ、ほんま重箱の隅みたいな話ですけどね。
まあまあ、でも承知の上みたいなところだと思います
ね。だからそれがね、うん、その、なんでじゃあそこをそういう風にしたんかっていうところはすごい知りたいなっていうところですよね。気づいてたんやったらなぜそうしたんかっていうのが知りたいっていうようなところはありました。まあまあ、あのそんな細かい話はさておいて、じゃ あ, あの実際にマンスリーシネマトークの方ではどんなトークが展開されたかというのは、では実際の音源をここでお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
トイストーリーとかもそうなんですけど、ピクサーってすごいこう大切にしているものを受け継ぐみたいなのがめっちゃうまいから、なんかあのウッディとかも最後引き継がれていきますけど、この間テレビでねやってましたけど、ああいうのがだから音楽とかって結構その聴いてた時代とかを思い出したりとかするツールだから、それをその伝承していくみたいなのはすごくいいなって思ったんですよ。でしかもそのミゲルがその教えてもらって弾くんじゃなくて、こうビデオみたいなのを使ってそれで真似しながら弾いて自分のものにしていくっていうのがすごい好きでしたね。
なるほど。
であとは、アイマックスで見たんですけど、やっぱ色がめっちゃ綺麗 で、
うん、
でミゲルが赤いパーカー着てたのって多分そのなんていう生命力とかそういう意味合いもあるんかなとか思ったんですけど、なんかそのあれだけずっと脱がなかったりとかこうフードかぶったりとかしてたんで、結構その彼のアイデンティティというかそういう意味もあるんかなって思って、で、あと私あのマイケル・ジアッキーノってこの音楽担当してる人がめっちゃ好きなんですけど、うん、あの人がなんかカメオ出演みたいな感じで指揮棒を追ってた人いるんで、あれ本人なんですよ多分、
う
ん、
おー、
だからそういうのとかもピクサーのそういうとこめっちゃ
ええな
と思いましたね、
うん、
まあ、あと水とかがもうさすがやなって感じ、うん、ちょっとどんどん進化しすぎてて、うん、なんかすごいなって思いました。あとはなんか丸顔とか下がり眉みたいなのがすごいなんか親子感があって、なので見ても分かるからいいなって思ってね、あのココとかもみんなするじゃないですか、うん、そんな感じですごい良かったんですけど、あの何ほんまの父親じゃないわ、あの祖先だと思ってた人が実はちゃうかってヒクターやったみたいなパターンがちょっと最近ピクサー多すぎるから、あれ結構序盤で読めてしまって、なんかもうこのワンパターンやめようぜってちょっと思いました。まあでもそこぐらいを除けばあとはめっちゃ良かったし、私は普通に最後泣きました。結構ダバダバ泣きました。
おそれでは次回のマンスリーシネマトークのご案内をさせていただきたいと思います。次回のマンスリーシネマトークは2018年4月15日の日曜日、時間は18時から19時半まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトーファボリさんで行います、
はい、
お題映画はラブレスでございます、うん、ロシア映画ですか、
はい、
重めの話
ですね。
ね、
うん、
ラブがレスしてるわけですから、
ね、重そうです、
ね、かなり重いと思いますけれども
そうですね、いい想像できないですもんね。
いい想像はできないんですが、まあたまにはねこういう話もいいんじゃないかと、
はいはい、
まあプラスロシア映画は多分初めて、
ああですかね、
ですよね、
うん、
全国的には公開規模そんなに大きくないんですが、京阪神はもちろん東京名古屋でも同日風切りやっ ったかなと思うんで、
はい、
これはちょっとお題としてね、
うん
うん、面白いんじゃないかなと、
はい、
まあ、特にあの名古屋の方は一巻だけですか。
あ、そうですか、
うん、なのでお近くじゃない人は見に行くのがちょっと難しいというか若干めんどくさいっていうようなところあるかもしれませんが、まあ、ぜひともですねラブレス見ていただいて、3カ所とも開催日が違うんですよ、トークの開催日が、
はい、
我々は4月の15日の日曜日なんですが、はい、名古屋が1週間後の、22
ですね、ね、
で東京は4月の20日の金曜日、
うん、
まあ、それぞれの曜日それぞれの時間で都合のいい方は、
うん、
お参加いただけたらなというふうに思っております。まあ、どんな話になるかね、
うん、
我々も楽しみにしたいと思いますが、マンスリーシネマトークの方は1週間前から予約開始となっておりますので、4月の8日の日付変わった0時からコンタクトアス、シネマクティフ .com のコンタクトアスからメールにてご参加の予約を受け付けますので、早めにご予約いただいて、
はい、
ぜひともご参加いただきたいなと思っております、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そんなところで、今回の特別配信も終わりにしたいと思いますが、もう一度映画の楽しみ方は自由だのトークテーマをおさらいしておきますと、次回の収録日が4月の22日の日曜日、4月22日の17時半締め切りとなっております。お題の方はもしあなたが閉館する映画館の支配人だったら最後に何を上映するかということですので、
うん、
こちらのテーマでぜひ皆さんメールの方をお寄せいただきたいなと思います。ということで、特別配信はこの辺りにしたいと思います。続きましてまたね、あの未配信のものをいろいろ配信していくと思いますが、引き続きシネマアクティフのポッドキャストをどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。